投資証券の菊池です。大きく3点ございまして、1問ずつお願いします。1つ目はですね、US のブッキング数なんですけども、US のブッキング数と売上高は、回復傾向が続いていて、売上高は去年の第4四半期から、数字で言うと62ミリオン、64ミリオン、で、今回66ミリオンと回復してるんですけども、で、それに先立つものとして、ブッキング数が拡大傾向にその半年前くらいから入っていて、60、63、65、68ミリオンときて、今回63に下がっているんですね。で、この減少はですね、一時的なものなのか、で、したがってその次のクォーターはまた68を超えるような水準に戻っていくのか、売上高が物件を追いかけるとすれば、売上高ちょっとこれから仕事弱くなるのか、どのようにお見通しになっているのか、その背景も教えていただければと思います。
ブッキング設定というのはですね、主に戦略性伸びてますので、私申し上げましたように、小企業向けの売上と、あとは前、デルから入ってた更新の、売上が今減り始めてるんですね。デル、ご存知のように我々パソコン OEM で、そのパソコンに載せた製品更新してお客さんから我々一緒にもらってたんですけど、多分数年経つと、そのお客さん違うパソコンを買ってしまいましたとかですね、その更新が止まっちゃうんですね。で、この二つの影響は、下半期にも、このマクロ的な経済どうなのか、ちょっと我々も専門家ではないんですけれども、ちょっと下半期にも続くんじゃないかなと思います。一方ですね、戦略製品とか、その辺に、その分の代わりしてですね、すぐ68に戻るかとちょっと言いにくい点もありますけれども、そういう意味でまた復活させて、今年終わると、やっぱり68もこう、超えるような水準まで持っていきたいと思っています。
ありがとうございます。2点目なんですけど、で、日本でして、これ2つございまして、1つは、先ほど、ディープセキュリティの日本の売上高が、ちょっとスライドで一瞬だったのは分かんなかったんですけど、16億円になっていたのかなと思うんです。で、一方で、日本の企業エンタープライズ向けというのは最近伸びていなくてですね、売上高が。ちょっと微増とかフラットなんですね。で、これどう考えるかなんですけど、ディープセキュリティの売上が伸びて、売上が全体伸びていないのは、既存のものを置き換えるものがディープセキュリティなのか、それか何かその、新しい情報が本当に起きていってどうなっているのか、そこ、入りくりを教えていただけますか。あとこれからのお見通しも。
はい、今ですね、そのスライド自体が日本の売上ではなくて、全体的なトータルの売上で4製品の合計、が載っているスライドでございますので、日本の方はですね、残念ながらまだディープセキュリティの売上結構ちょっとですね、金額小さくてですね、これから期待しているものでございます。で、ディープセキュリティの売上はほとんどですね、北米とヨーロッパ中心ですね。この製品自体が日本でまだですね、そんなに売り上げまだ載せてないんですね。そうするとディープセキュリティ伸びてるだから日本の法人の売り上げ伸びてることはないですね。残念ながらまだ。
ただ一方で、その実は欧州とアメリカはマイナスなんですよね、エンタープライズで現地通貨ベースで見た場合の売上高というのが、はい、なのでやっぱり全世界的にやはりディープセキュリティが伸びても全体が伸びないという、はい、でこれは以前から古い伝統的なトラディショナルなところが減って新規が増えて今後伸びるというお見通しだと思うんですけど、現状伸びていないんですね。
そうですね。
で、これからいつのタイミングで伸びるのか、で本当に伸びるのかと。やっぱり古い、伝統的な部分が多分、イメージだと8割占めていて、まだ新しい部分が 20% いってないようなイメージかもしれないですけど、それって8割がどんどん減っていけば、いつまでも伸びないのかなと思ったりしてるんですけど。
菊池さんのご指摘の通りですね、もちろん、 トータルとしては伸びてない事実ですね。一方ですね、周りからちょっと言い訳に聞こえるかもしれないけれども、第一四半期に震災が起きました。第二四半期の、いろんなマクロ的な経済のことが起きましてですね、そういう中に、私の説明に出たように、特に小企業の売上、中小企業向けの方が苦戦しているのは事実でございます。で、ここはですね、これからずっと下がり続けるのか、あるいは、どっかですね、もう全体的に落ち着いてですね、戻ってくるのか、ちょっと我々としては戻ってくるだろう、その見込みでございます。これから大不況に入っちゃってですね、何か貸し絞りを送ったりとか、いろんなあれとしてちょっと予想できない点もございますので、全体的に、プラスマイナス際で全体的にプラスになる見込みで、今のところ予想立てております。
それで、特に、日本に関しては、おっしゃる通りで、ベースの部分はしっかり抑えてますんで、従来の製品のところもしっかり抑えて伸ばしてて、で、かつ今これから、今言った新しい領域が伸びてるんで、完全にプラスの方向ですね。で、あと見ている、ラテンアメリカ、IPAC の方も見てみると、オーストラリアなんかもですね、既存のユーザー、エンドポイントのところもしっかり抑えながら、プラスアルファに行ってるんで、その辺の領域はちゃんと確実に、上向きになると思います。
ありがとうございます。日本の2点目なんですけど、去年の7、9月期からコンシューマーの売上高がすごく増えて、ちょっとまだ僕にとって謎なんですけども、それが過去その半年、3、4半期連続の、利益の増加要因だったと思うんですね。それに伴う営業費用の増加がないので、売上高の増加、コンシューマー、日本のコンシューマーが10億円増えた分、クォーターで利益を引っ張っている。で、これが次のクォーター一巡しちゃうんですけど、で、どう見ればいいのかと。で、日本がまだまだ成長していて、で、次のクォーターも、去年と同じような感じで、規模は小さくなるかもしれないですけど、売上高が伸びる可能性があるのかどうか。で、それによって多分御社の成長率って見た目ちょっと異なるかなと思うんですけど、どうでしょうか。
質問としては、日本の方は感じ物の利益が圧迫すると全体的な会社どうなっちゃうんですか。
去年の第三四半期から、で、御社の増益ファクターの一番大きな要因は、日本のコンシューマーの売上高の拡大だったと思うんですね。で、その要因はちょっと今一つ僕にとってはクリアじゃないんですけど、で、次のクォーターでそれが一巡するんですね。数字の見た目、数字的には。で、これからの日本のコンシューマーの売上利益というのは、増える傾向が続くと見てらっしゃるのかと。今大見川さんのご説明だとちょっと強気だったと思うんですけど、
それはうちの会社です。大見川強気だぜ。そんな強気ではない。ですから、まず強気の大見川から。
そうですね。コンシューマーに関しては確かに昨年から、特に昨年と今年の傾向で違うところは、昨年は、私我々もその市場を絶対取ろうという意識もあって、これは BCN のデータだとか GFK のデータを見ていただければわかることで、昨年は一時50% 近く、BCN のデータ、GFK の方も行った、いました。で、今年は若干、ただ、それやりすぎるとですね、昨年ご指摘もあって、やはりそちらには、いろいろリベートが必要だったりということで、だんだんそういったことバランスをしっかり考えようということで、今年はですね、どっちかというと昨年後半から今年はちゃんと的確なナンバーワンポジションもキープしながら、的確なやっぱり利益率も取ろうということで、BCN、GFK 見ていただければ、だいたい今 40% ぐらいです。でもナンバーワンのポジションをちゃんと目指してます。で、あと、若干その売上として、リテール系のところも、我々だけじゃなくて、店頭系のソフトウェアの売上は、落ちてます。落ちてるけど、我々その中でちゃんとある程度キープしながら、かつ、テレコム系であったり ISP 系であったり、そういったところで、個人向けのところに違う形で OEM であったり、マンスリーベースであったりとかで、確実に全体のコンシューマーの まあ、ユーザーも右肩で伸ばしてますし、かつその上にプラスアルファの新しいですね、サービスであったり、そういったものを我々今想定してますんで、その個人向け市場、コンシューマー市場におけるトレンドマイクロの位置づけ、それからその成長というのはウイルスバスターだけでなくて、違うもので我々伸ばしていく予定を考えてますから、それも考えてます。
補足しますと、菊さんおっしゃられているですね、手前どもはそのブッキングスから繰り延べ収益という、まあ、ディファードリベニューというふうに形状をその契約期間に分けて売り上げ上げていくわけなんですけれども、契約期間がまあ1年だろうと3年であっても単価が同じであれば当然売り上げは同じわけですね。ご指摘の通りで今上がっている理由としては、まあ、今大見川の説明でリベートの問題も1個ありますし、もう一つは我々赤いパッケージと白いパッケージで、白いパッケージ単価の高いものの比率が、まあ、このところ上がってきてまして、単価アップの部分と先ほどエヴァの説明であったアクティブユーザーの増加ですね、ユーザーの増、新しい新規のユーザーのそのプラス部分という部分で、日本のコンシューマーの会計上の売上の部分ですね、上がっている要因の、大きな2つになっています。はい、
ありがとうございます。最後簡単に営業費用なんですけど、セリングマーケティングが去年より少なくて、まあ、第一クォーターからすると、まあ、震災の影響もあったと思いますけど、まあ、ちょっと普通の状態に戻ったのかなと思います。で、これからのセリングマーケティングのコスト、これが一番営業費用を大きく動かしているので、方向性を確認させていただきたいんですけど、先ほど大見川さんからのご説明あったように、マージンをキープして、費用をコントロールするということで、先ほどソニーのプリインストールって出てましたけど、あれ見るとちょっと僕ら心配になるんですけども、で、まあ、出るほどきつくないと思いますが、コントロールはしていくので、営業費用だけ先行することはこれからしばらくないということでよろしいですか。
ありがとうございます。やはり今そういった OEM モデルというのは先にちょっと出る部分もありますけれども、ちゃんとソニー様とどういうふうにそれを回収するかっていうプランも、キーエリアに関してはもうちゃんと話をした中でやってますので、だいたい回収の時期も我々目処が立ってますし、そういう意味ではそういうものもトータルしてコンシューマーのエリアからどういうバランスシートで、どういうビジネスモデルでプラスマイナスで、利益を確保するか、そういうモデルをちゃんと作ってやっておりますんで、はい、
どうもありがとうございました。ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。じゃあ、はい、
ローンサンレー証券宮地です。2点お願いします。1点目ですけれども、今年度の配当の考え方を確認させていただきたいんですけれども、今回下の方でいろいろ特殊要因が発生しているわけですけれども、今年度を閉まった時にですね、通常通りそのストックオプション前の当期利益 60% といういつもの考え方でいいのか、それともその下の方にいろいろ特殊要因があるんで、そこはちょっと除いて考えた方がいいのか、まあ、まだ決まってないと思うんですけど、今の考え方だけ教えてください。
まあ、おっしゃるようにですね、まだ決まってないことは事実ですね。で、一つ我々としてもちょっと考えなきゃいけないのは、ストックオプションの費用を足し戻して今まで配当成功の方針を持ってて払ってきたわけですね。今度この戻ってくる36億円、ある意味であるとすでに配当払っちゃった利益ですので、もう一回配当払うのかですね。まあ、もちろん我々として別に配当は株主さんのお金ですから、払うのは構わないんですけれども、ちょっとロジック的にどんなロジック作用するのか、ちょっと我々としても今社内で議論しております。できれば特殊を除いた方法でですね、透明性が高い方で配当金払いと思ってますけれども、ちょっと今のところはどういうふうにするのかまだ決まってないんですね。まあもしかしてそのまま純利益上がってるけど配当金そんなに上がらなかった、そのシナリオも考えられると思います。
ありがとうございます。2点目ですけれども、モバイルのセキュリティの見通しと戦略を少し、補足していただきたいと思います。先般ドコモとマカフィの提携というニュースが出ていて、まあ、単純にその、まあ、量販店経由で売っていくのも難しいビジネスなのかなというふうにも思えるんですけれども、どういったチャンネルでどういう売り方を御社としてはそのコンシューマー向けにされていくのかという考え方を教えてください。それからまあ今年はまあ期中の発売ですけれども、来年またはちょっと中期的に3年後5年後とかですね、どれくらいのその売り上げを期待されるかというあたりも何かヒントありましたら
ら教えてください。以上です。
I think, we all know.
すでにご存知かと思いますけども、モバイルの環境においてはアプリケーションそのものが PC とは異なっております。パソコンというのは39ドルで1ドルあたり、アプリケーションの占めるのは1ドル99ということであるわけですけれども、我々のモバイルの戦略としてはエージェントというものを出しているわけですけれども、実際に戦略そのものは利益というものを出すためにはお客様のデータをセキュアにし、そして、データのシンクロというところです。デバイスをセキュアにするというものではなく、ビジネスモデルは違うわけです。今は NTT 様あるいは KDDI 様などと一緒にセキュリティエージェントをデバイスに展開しているわけですけれども、我々の戦略というものはこちらに関してはプリインストールされたエージェントを使い、そして利益を出すのは我々のプロダクトで、セーフシンクとかあるいはその他のデータセキュリティのプロダクトで、請求どれだけのデータをセキュアなものにするかということで利益を上げていくというものです。デバイス数ではないんです。
いいコメントするんですけれども、モバイルセキュリティなぜか分かんないけれども、モバイルセキュリティイコールスマートフォンと思われてしまうんですね。モバイルセキュリティは皆さん持っているラップトップ、今この会話でもですね、スマートフォンで全て入力しているとかですね、あるいは iPad で誰か入力している方であればですね、で iPad 買ってラップトップやめてしまった方であれば、ぜひその方のでみたいですね。多分誰もいないと思います。で、何言いたいというのは、スマートフォン今どっちかというと、モバイルコンピューティングの一つの延長線みたいなもので、まあ、そのうちにですね、ラップトップやめて、そのスマートフォンか、タブレットみたいなデバイスに移りました。そこは多分セキュリティ市場もだいぶ変わると思います。なぜというのは、ハッカーもですね、スマートフォンとかですね、あるいはアンドロイドをハックできないものではなくて、一番体から見ると効率高いは Windows のラップトップですね。ですから、彼から見るとそこは別に時間を無駄する必要はありません。でも、そのうちに、もしこの Windows ラップトップの情報、取引すべて、そのタブレット、Android、どっか移った時点で、そこもセキュリティの問題が出てくると思います。で、その時点でもちろん、今言わ申し上げました、価格はですね、ちょっと違うかもしれない。で、その代わりに流通も違うかもしれない。今、App Store の方は、どっかは、すごい複雑の、流通とか存在しないんですので、まあ、我々としても、プライシング確かに新しいプライシングが出てくるかもしれない。けれども、その時点で会社の販売体制も考えなくてはいけない。ですから、モバイルイコール売上が減る、利益が減るとは我々として思ってないんですね。
それと、すいません。それと、まあ、若干その日本においてはですね、ちょっとトレンドマイクロの取り組みが、まあ、アンドロイド系のところは若干この遅れているように多分見えてしまっていると思います。それは、とにかく日本の方での展開に関してですね、若干慎重にしすぎたかなというところは反省はしております。ただ、先ほどご説明した通り、世界では、アメリカでは、逆にトレンドマイクロがいち早く、今年1月のセス、ラスベガスのセスの方でもいち早く発表させていただいてデリバリーをしているというのは事実でございまして、実績も数多くございます。で、日本ではちょっと慎重にやってきたんで、それに見えておりますが、ところが、実際には我々も着々と新しいバージョンの方も用意してますし、個人向けも。で、ビジネス向けはいち早く逆にデリバリーを始めました。で、そういう中でチャンネルモデルってものも、まあ、模索をちゃんといろんなものを継承しておりまして、まあ、キャリア系もあれば、店頭系もあれば、場合によっては、リテールのところでも、まあ、インストールでもあります。いろんなものを、実は実証をこうしながらですね、着々とモデルを考えているところです。また、その、なんですか、今皆さん見えているスマートフォンだけではなく、実際にそのお客様の観点からどういったものが、そのマルチデバイスのセキュリティとして、それから今エヴァが申しましたお客様が一番大切にしたいデータをどのように守る、それをどのようにサービスとして提供するか、というところをしっかり今考えていっておりますので、決して、慎重ゆえにですね、ですけども、やっぱり我々、僕はやっぱりいろんな慣れ地もございますんで、しっかりですね、そういう形で確実にデリバリーできるものを今準備しているというところでございます。
よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。 よろしいでしょうか。それではご質問内容ですので、これをもちましてトレンドマイクロ株式会社2011年度第2四半期決算説明会を終了させていただきます。本日は何かとお忙しいところ、また大変お暑い中ご出席いただきまして誠にありがとうございました。